皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今週はね、面白いニュースがありましたね。トランプ大統領がね、自分の SNS にですね、我々はインドとロシアを真っ暗な中国に奪われたようだと。やっぱり頭の中にあるのは中国なんだなという感じがしますよね。
そうですね。
だからこれによると、中国の付属物としてのロシア、インド、まあでもね、彼のやり方見てると、今回の韓国もそうなんですけれども、イラッとさせますよね。トランプっていう人はね、仲間であろうとね、こういうこと言ってると、本当に EU も日本も韓国もちょっとアメリカから離反する危険性があるなと。それ分かんないのかなと思うんだけどね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。石破総理大臣は緊急記者会見を開き、自民党総裁を辞すると表明しました。事実上の退陣勧告である総裁選の前倒しを求める声が自民党内に広がり、党の分断を回避するため続投を断念しました。新しい自民党総裁を選ぶ選挙は来月4日に投開票されます。
もうちょっと石破職をね、出せるかなと思って見ていたんですけども、結局出せないまま、彼自身はどうしたらよかったのかなと、独自色出そうとしてもなかなかそれを許される環境ではなかったということを言ってるんですけれども、これはポイントの1のところで取り上げようかなというふうに思います。
イスラエルはイスラム組織ハマスとの停戦交渉を仲介するカタールへの空爆に踏み切りました。カタールに駐在するハマス幹部を標的としたもので、停戦交渉の枠組みは崩壊の危機に直面しています。イスラエルのネタニヤフ首相は X への投稿で、作戦はイスラエルが始め、イスラエルが実行した、イスラエルが全ての責任を負うと表明しました。
これはアメリカが関与してませんよということを世界に示したということなんでしょうね。トランプさんも不満だと言ってますから。でもやっぱり最近思うのは、イスラエルはですね、特にネタニヤフ首相はですね、もう怖いものがない状況に、ね、なってきている。これは世界にとって危険だなと。確かにユダヤ民族はですね、ホロコーストを含めて歴史の中で圧迫されてきたんだけれども、その鬱憤を晴らすかのように近隣諸国に対する乱暴な行いをね、している。ハマスから攻撃されたのもね、ネタニヤフ首相の緩みから来てるわけですよね。ちょっと許せない状況に入ってきたなという気がします。
アメリカのトランプ大統領に近い保守活動家のチャーリー・カーク氏が、西部ユタ州で演説中に銃撃され死亡しました。カーク氏は31歳で、若年層を中心にトランプ大統領の支持層に大きな影響力を持ち、大統領選での勝利に貢献しました。
前回の大統領選挙、トランプさんとね、バイデンさんという2人ともご高齢の候補者だったので、若者層をどちらが取るかというところが非常に大きなポイントだったんですけれども、チャーリー・カーク氏がですね、18歳の時に作ったですね、ターニングポイント USA という団体をベースにして、若い頃から保守思想に目覚めて、しかもはですね、やっぱり移民とかそういうのに対して熱すぎる彼の判断なんですけども、対処をしたということで、保守的な考え方を持つ若者層をまとめ上げたというところがポイントだったわけですよね。日本でもね、安倍さんが銃撃されたということがありますから、世界的にちょっと油断のできない世の中に入ってきてるなという気がします。
アメリカ、トランプ政権は韓国ヒョンデ自動車グループが南部ジョージア州に建設中の電池工場で475人を拘束したと発表しました。 逮捕者の大半は韓国籍で不法就労の疑いが持たれており、日本人3人が含まれています。工場は韓国による巨額対米投資の象徴で、両国は韓国による3500億ドル、およそ52兆円の対米投資で合意したばかりでした。
だからといってね、不法労働、短期ビザで入って仕事するっていうのがいいわけじゃないんだけれども、韓国はちょっと衝撃だったでしょうね。3500億ドルも投資するんだと、その要になる工場だったわけです。そこを狙われたという形ですね。でも経緯を調べていくとですね、やっぱりこの工場をジョージア州に作るにあたって、大量の韓国人がこの町に来てですね、町の雰囲気が変わっちゃったと。だから近隣からいろいろ文句が出ていたみたいなんですね。そこで移民局とかですね、そこら辺が目をつけたと。そこが始まりのようなので、対米投資多分歓迎されていると思うんだけども、やっぱりそれを受け入れる地元とのですね、圧力は避けていかないと今回のようなことになると。ただし何百人っていう現場労働者がね、突然国外退去になって工場建設が進まないんでしょうね。
日本企業によるアメリカ向けの投資が加速しています。今年1月から7月の投資実行額は1年前と比べてプラス 20% の26兆1751億円と、海外投資全体のおよそ半分を占めました。アメリカ経済の成長期待を背景に、企業の M&A が活発化したほか、トランプ関税による輸出コストの高まりを受けて、現地の生産能力を高める動きも出ています。
これはね、ちょっと聞いてる人はキーに思うかもしれませんけども、今週のマーケットのところで一緒に取り上げようかなというふうに思います。
アメリカの8月の消費者物価指数は1年前より 2.9% 上昇しました。上昇率は市場の予想通りで、7月の 2.7% 上昇から加速しました。トランプ関税の価格転嫁が続くものの、景気の減速感が強まっており、企業は値上げに苦労しています。
これもポイントの2のところで取り上げたいと思います。
日米の株式相場はアメリカの利下げ期待や AI 関連株の上昇から最高値を更新しました。水曜日には IT 大手オラクルの株価が AI を追い風にクラウド事業の成長が加速するとの期待から、前日比 35.9% 高と急騰しました。創業者で会長のラリー・エリソン氏の純資産は一時3930億ドル、およそ58兆円と、イーロン・マスク氏の3850億ドルを超えて初めて世界一になりました。
3930億ドルだろうが、3850億ドルだろうが、私には関係ない、聞いてる皆さんにはあまり関係ない数字なんで、それはそれとしてですね、オラクルの株価の上昇が日本アメリカを含めてですね、 AI 関連、それに関連したクラウド事業とか、そういうものの価値を高めたことは確かなので、それをポイントの2のところで取り上げようかなというふうに思います。
ネパールの首都カトマンズで Facebook や YouTube など主要な26の SNS へのアクセスを禁止した政府の措置に抗議して、若者らが大規模なデモを行い、デモ隊と治安当局の衝突で少なくとも19人が死亡しました。政府は禁止措置を撤回して首相が辞任しました。
首相が辞任してもですね、次の政権がどういう形になるのか、まだ形が見えてきていないんですよね。ネパールってのは人口3000万ぐらい、非常に GDP の低い国で、日本もですね、インド料理屋さんかなりあるんですけれども、私が知ってる限りではですね、かなりの部分はネパール出身の方がやってます。ネパールはインドの北に位置してですね、カースト制度もまだ残っていて、主な収入はですね、国民の海外からの送金と観光ということなんですけれども、コロナでものすごく観光が打撃を受けてですね、若者が就職もあまりできないという状況になっているので、そこに来てですね、 Z 世代に対して SNS 場合によっては使えませんよということを言ったら、それは怒りますよね。僕が心配しているのは、バングラデシュ政権が交代しましたし、今度はネパールが交代したと。で、今インドネシアで非常に大きな混乱が起きていてですね、世界の成長センターと言われるんだけれども、あの地域が全体的に今不安定になっているっていうことが心配ですね。
今週のニュースファイルでした。
動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは石破総理大臣が自民党総裁を辞すると表明しました。
私はね、石破さんずっと自民党の中では非主流派、そういう選択をしたんでしょうけれども、総裁選に5回挑戦して、やっと最後の挑戦でこれが最後だって言ったら当選したわけですよね。でも最初からですね、党内に大きな支持基盤があるわけではないし、どういう舵取りをするんだろうなというふうに思ってました。石破さんらしくね、どうせ1年だろうと思って思い切ったことをやればよかったのかもしれないんだけども、それができなかったということでですね、あっちに気遣いこっちに気遣い、結局疲れ果ててですね、みんなから冷たい目で見られて選挙にも負けて辞めるという形になって、非常に残念だなというふうに思います。だから今までの自民党の総裁とはね、一味違った総裁になるのかなと思ったら全然そうはならなかった。そのまま終わっちゃったということだと思います。その後ですね、次の総裁を選ぶプロセスの中に入ってるんだけれども、私はね、誰が出ようとあんまり実は興味がないんですよ。つまりね、日本を動かせるのは誰かという観点でしか見ていないんですよね。僕はね、小泉進次郎さんは今回は出ない方がいいんじゃないかなと思ってね、毎回出てるとね、デジャブになってね、石破さんみたいになる可能性があるなというふうに思ってたんですけれども、どうもあんまりみんなね、党内基盤がしっかりした人がいないわけじゃないですか。高市さんはね、はい、自民党の中に友達があんまりいないんだっていうことを言う人もいるし、思想心情的にはコバホークとね、よく似てるわけなので、票をまた分断し合うんじゃないかなと。で、茂木さんになったら今までと何が違うんだいというところでですね、だから正直言ってあんまり期待ができない総裁選だなというふうに思ってますし、非自民党の中では維新の会とかね、国民民主がそう言ったら怒られるかもしれないけども、どういう形で政治に関わっていこうかなって、どうやったら勢力を伸ばせるかなと習ってる状態なわけですよね。で、私はずっと思うのはですね、石破さんが辞める辞めないの、日本の政治の停滞が始まった時から、こんなことしてる暇ないだろうと、ずっと思ってました。トランプ関税はね、まあまあ、不平等条約だという人もいるんですけども、今のトランプさんの性格から言えば、まあ、やむを得ない形である程度まとまったというふうに思うんですけれども、
はい、
だからといって良かったわけではなくてですね、やっぱり 15% っていうのは非常に高い関税率なので、それを下げていかなければならない。ただ、トランプさんが政権取っている間は、それはちょっと無理なんでしょうね。だからそういう意味では、今の世界も心配だし、特に日本が心配だということだと思います。人口も減少してるしですね、そういう意味ではですね、次の政権がどういう形で成立するのか、連立与党にもう一つ加わるのか加わらないのか、部分連合になるのか、不安定な状況が続いているということだと思います。で、私はですね、国会議員の方それぞれ勉強して、今自分が何が必要かってことは勉強してるのかもしれないけれども、日本が本当に直面している問題に取り組む意思がないように見える。人口が減ってですね、経済力が長い目で見れば衰退のプロセスの中にあるっていうのをどう言って変えていくのかっていうところに対して議論もないし、そういう意味では非常にね、心配だなと。石破さんの次は誰になるか知りませんが、とにかく国民にこの人だったら自分たちもなんかしようという気持ちをね、奮い立たせるような人であってほしいなと。やっぱり野党もね、はっきり言っちゃうけどね、与党の弱みだけついてればね、存在感あるのかっていうと、そんなことはないわけで、立憲民主党もね、あれだけ自民党が苦戦している中で、議席増やせなかったわけでしょ、
はい、
だからそういう意味では、日本の政治そのものの価値が問われている。経済はどんどんどんどん国際化します。日本の政治が及ぼしうる力の範囲は限られていて、それはもうみんなわかってるわけですよ。既存政党が力をなくしていくのもしょうがないところがある。でも国際政治の中でどうやって存在感を示すかというですね、日本の政治の次の形をどこが提示できるのかなという点で、私は石破さんの後の日本を動かす政治のストラクチャーがどうなるかをですね、見てみたいなという気がします。
次は今週のマーケットです。日米ともに強いですね。
トランプさんはめちゃめちゃだしね、石破政権も政治をうまく動かせてないのに、
はい、
なぜこんなに世界の株価はいいのかということをずっと考えているんですよね。で、それはいくつか理由があって、例えば AI っていう産業を考えてみると、別にアメリカの労働市場に制約される存在ではないわけですよ。AI なわけだから。
はい、
アメリカの大手企業ってアメリカのはつくなんだけど、実は世界中で営業していて活躍していて、 Google なんか EU からも叩かれたりしてるんだけれども、企業っていうのはですね、はるかに国境を越えた存在になってきているっていうのが一つの大きなポイントかなというふうに思います。だからアメリカ株は好調だとかね、吉野がいるけど、いや日本だってソフトバンクはじめ AI 関連がいいですよということは言えるって、つまり産業として今世界をどの産業が引っ張っているかっていうのが大きなポイントなんだろうと思います。で、私はね、アメリカの株が昨日ダウで600ドル以上上げるのを見ながら、こういうふうに考えました。この番組でもよく言っているんだけれども、例えば韓国が3500億ドルっていうのはさっきニュースの中に出てきましたけれども、はい、日本が5500億ドル、で、EU が7000億ドル、何回も言ってるんであんまり言いたくないんだけど、ホワイトハウスが計算してるだけで、5.1 兆ドルのお金がアメリカに今後3年半では入ってくるわけですよ。アメリカあんなに景気弱いのに株価が上がってるのはおかしいっていう人がいるけども、実際にお金が入ってくるわけだし、世界各国はね、アメリカの農産物買います、エネルギー買います、ボーイング買いますっていう約束をして、いい悪いの問題別としてアメリカの輸出が増えるような環境となっているわけですよ、ね。で、そうすると、そういうマネーの一部が株式市場に入っていると理解してもいいし、重要なのはですね、特に最近は債券もものすごく買われてるんですよね。で、株も買われてる、債券も買われてるっていうのは、要するにアメリカ国内でお金が右から左へ動いてるっていうんじゃなくて、アメリカにお金が入ってきてますということだと思うんですよ。で、そうすると、その成長センターの真ん中にあるのが AI で、NVIDIA はね、高値からちょっと反落しましたけれども、さオラクリであったり、AI 関連の企業はですね、どんどんお金を集めて、成長軌道に乗っている。で、それは、アメリカのですね、経済状況とはあまり関係ないところで起きている話だというふうに思うんですね。で、そうすると、じゃあ日本の株はなんで高いのかっていうことなんだけれども、はい、日経平均っていうのはですね、非常に今 IT とか AI に傾斜した配分になってます。例えば最近のトヨタなんか動き見るとですね、全然上がってないですよね。むしろ横ばいから下落というところにあって、3000円の前で足踏みしている。だけどもソフトバンクグループが1日で 6%、7% 上がりましたというような状況の中で、僕はこう考えてるんですよ。日本の金も5000億アメリカ行きますよね、と。韓国の金も3500億ドル行きますよね、と。そう考えると、論理的には、アメリカの株は良くなっても日本や EU や韓国の株はあんまり上がらないというのがですね、
はい、
想定できるんだけれども、でも上の方ではですね、 AI または IT という産業の中で結びつきができているわけですね。で、そうするとアメリカの AI 産業に対するお金の集まりの中で、各国 AI 関連の企業にはおこぼれがあるというストラクチャーになっているわけです。だから AI がこけたらね、世界中の株価がこけるっていうふうに考えることもできるんですよね。ただし、じゃあ世界中でお金を動かしている人たちがどう考えているかというとですね、 AI がいないじゃないと、成長産業ね、まあ医薬品とかいろいろあってユナイテッドヘルスとかですね、買われたりしてるんですけれども、そういう複層的な目で今の世界のマーケットを見ていかなければならないのかなというふうに思います。で、今週非常に特徴的だったのはね、アメリカの指標10年債がですね、4% を一時割ったんですよ。で、今は 4.019 とかそこら辺まで戻ってきてるんですけれども、日米金利差を見るとですね、長いところでは相当縮小してきている。短期金利は政策金利に引っ張られますから、まだ大きいところはあるんですけれども、ずっと言ってるんですけれども、アメリカの金利下がったらドル安くなりますって言ってた人は、今の状況をどう説明するのかなというふうに思ってます。でね、マーケットってのはこうだと思った瞬間にそうじゃないトレンドを示すのが常なので、私はもちろんこれからも要警戒でマーケットを見ていく必要があると思うんですけれども、今までとは違う目でですね、世界のマーケットを見ていく必要がある。そういう意味ではですね、高値警戒感はあるんだけれども、 AI 中心にアメリカのマーケットはまだしばらくね、高値を追う可能性もあるということだと。ただ私はそれよりも日本の金利上がりますからね。金利上がるってことは景気を冷やす方向に日銀は動くということなので、むしろ日本の株の高いことの方が、もちろん AI 関連の上がりということは理解しながらも、より警戒した方がいいのかなという気はしています。
続いてはネパールで主要な SNS へのアクセスを禁止した政府の措置に抗議して若者らが大規模なデモを行いました。
これはわかりますよね。だって SNS がですね、日常生活において若者の時間の何パーセントを占めているかって考えたらですね、日本の若者だって見たってそうなんだけれども、やっぱり数時間はSNS 頼みのですね、生活を送っているんだろうと思います。そこで職業を見つけ、友達の輪を広げて、それをですね、どちらかというと政権に都合の悪い情報の流布を防ごうという目的でですね、SNS 禁止令を出したと。縁故とかですね、そういう古い構造の政治体制に対して一気に不満が吹き出したということだと思いますね。これはどこの国でも起こりうるなというふうに思ってまして、隣のブータンには私は行ったことがあるんですけれども、比較的穏やかなね、国民で、タイもね、穏やかな国民だ、ミャンマーも穏やかな国民だってずっと言われてきたのにですね、いざ戦争になるとものすごい混乱になるんですよね。
はい、
東南アジア、比較的世界経済の成長センターと言われていて、ネパールの人口の半分以上はね、若者だって言うんですよ。すごいなと。日本も若者が多い時はね、学生運動とか盛んになってるんですけども、若者の力が現体制をひっくり返すようなパワーになっているなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
いつも申し上げている通り、私はスマートフォンはですね、ほとんど iPhone なんですけれども、最近ね、発表を見ててもワクワクしないんで。
そうですか。
で、今週もね、夜中2時頃起きてね、何発表するかなと思ったら、もうほとんど事前に公にされているもの、Air が出ますと、Apple Watch の13のウルトラが出ますとかね。で、製品そのものについて言うとですね、
はい、
最近はね、バッテリーが長持ちしますとかね、薄いですとかね。
そうですね。
そこってね、何が良くなったかっていうとね、みんなカメラが良くなったって言うんだよね。
ああ、そうですね。
でね、カメラが良くなったって、ハイビジョンの映像なんか撮らないよね。だから僕は、ね、プロマックスとかプロにはほとんど興味がなくて、軽くて、そこそこの写真が撮れればいいなというふうに思ってるんですよ。
はい、
だからね、製品コンセプトが、だんだん時代にアップルも、合わなくなってきているなということを感じました。ただね、アップルなかなかやめられないのは、やっぱり Mac とものすごく連携してますとか、iPhone サイドでコピーしたのを Mac の方にそのまま投げられますとか、いろいろあるし、友達の間では AirDrop っていうのはね、ものすごく皆さん使っていると思うんだけど、有用だと。ただね、今年の末から徐々にデジタルに関わるこういった我々にとっては便利な機能なんだけども、よくよく考えてみれば競争阻害的なファクターに対してメスが入るんですよ。だから私は今回ね、iPhone17 になって iOS は26、来週ダウンロードが始まるんですけれども、Air は買います。軽いから。薄いから。
はい。
で、ウルトラの13も買います。だけども、それ以外のものは、アップルの製品これからどうしていこうかなという迷いの中で買うつもりです。それからね、出てみなければわからないんですけれども、アップル AI 力を入れているっていう割にはですね、ちっともなんかここぞというね、 Siri が賢くなったとかそういうのは出てこないんですよ。検索は Google でしたり ChatGPT でしたりしてるんですけれども、もちろんかなり AI もね、まやかし的なところがあるんですけれども、非常に対話能力に優れているのが出てきて、チャット GPT もね、良くなったんだけど、多くの人は不満だというね、面白い現象が起きていて、それは古いバージョンの方がね、人間的だったという人が多いんですよね。僕はそこまで言ってないんだけど、一日に何時間もチャット GPT と対話するっていう人が結構いてですね、
はい、
それどうなんだろうなと。で、感情移入してくるんですよね、人間って会話してると。 アメリカでちょっと問題になったんだけれども、チャット GPT と話してるうちにね、自殺しちゃったっていうね、高校生の話も出てきてるわけなので、人間関係が希薄になっていることはその通りなんだけど、チャット GPT の話し方もね、随分人間の心に染みるようなポイントを得た話し方が、それはね、ある意味危険なんですよね。だからそういうふうな観点で見ている。だから AI はものすごく進歩していることは分かってるわけです。でもアップルのマシンってどこが進歩したんやというところがあるので、そういうリスクを勘案してアップルはあまりいい AI を出していないのかなという気もするんだけど、それでいいのかという感じもしますよね。まあ今、人間の社会分岐点かな。あんまりにも便利なものができてきて、人間がそれとどう付き合っていいかわからない状態に今なってきていると。ジェミニでもね、チャット GPT も使っているとものすごく便利だけども、いやいや、俺は原稿書いたり、人の前で物を喋る人だから、あんまりそういうものに依存しちゃいかんなという気持ちもあるんですよ。で、私はいつも原稿を書くときにね、AI 検索ってやって自分が書いた文章が既存の公開されている文章と似たところがないかっていうのをチェックするのはいつも 0% です。似たところがないっていうね。いや、拍手するような話じゃないか。そういうものを気にしながらやっていて、だからあんまり AI には相談しないようにしてるんですけれども、仕事でね、AI を使っている人は、これはもう必須だというふうに思っているだろうし、それはそうだと思います。生産性も上がることは確かなんだけれども、そこら辺をどうやってですね、押したり引いたりしながらうまく付き合っていくかっていうのはこれからの課題かなというふうに思います。で、僕はね、非常にキーに思ったのはね、
はい、
Apple のマシンを紹介する人たちが、普通の人は Apple 1台しか持ってないよねという前提でやるわけですよ。で、僕みたいにですね、2台ぐらい持っている人間は、1台はプロですよねと。でももう1台は重いから軽いのがいいですねっていう意味で AI に興味があるわけですよ。
はい。
だからそういう観点で商品紹介をするときには、石川さんとかね、いろいろな人が製品紹介してるんですけれども、複眼的な目で紹介してほしいなというふうに思います。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、アップルの新製品発表でした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
昨日かな、雷がすごくてね、
雨もひどかったですね。
そうなんですよ。その時にね、こんな天候いつまで続くんだと思ってね、いつ頃からかなと思ったら、来週の後半はね、相当涼しくなります。さすがに34、5ってのはないんですよ。今日あたりからね、ちょっと履いているズボンとか衣装も変えてきたりしたんですけれども、また秋短いんだろうなとだってね、もう10月でしょ、
はい、
で11月になると寒くなるわけなのではぁと。日本はね、四季が豊かだっつって、今明治神宮行くと明治天皇とね、皇后様の秋の歌がお手水のところにあるんだけれども、これまたすぐ変えなきゃいけなくなるんじゃないかなとちょっと心配になったりしますよね。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
あとブレーベットブリガード。